皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャストの時間となりました。今月も2023年12月までにあった直近1ヶ月の AI に関するニュースということで紹介していきたいと思いますが、とにかくですね、この1年間、今年12月ですから振り返ってみると、本当にたくさん AI に関するニュースがありましたね。まあ、チャット GPT をはじめとする生成 AI のニュースもそうだし、まあ、画像とか動画とか音楽とかの生成するニュースなんかもたくさん出てきたんですが、今日はですね、まあ少し視点を変えまして、まあこの1年を振り返る意味でも、もう一回ね、初心に戻ってお話したいことがあるので、それについてね、行きたいなと思ってるんですけど、はい、ではね、早速なんですが、お話をしていきたいと思います。そもそも AI って何ぞやって話からね、少し振り返っていきたいと思うんですけど、このバズワードに騙されるなっていうことで話をしていきたいと思うんですが、はい、まずね、最初にですね、AI っていう言葉が、まあ、ありますね。まあ、アーティフィシャルインテリジェンスを略して AI なんですけど、この言葉がね、まあ、出てきてもね、だいぶ長くなったと思うんですけど、ちょっとね、この言葉が出る前から振り返っていきたいと思うんですね。まずですね、こんな言葉があったんですよ。1994年に、長嶋茂雄監督が、カンピューターっていう言葉で、巨人が日本一になったっていうのがあります。この時ですね、カンピューター、コンピューターってものがあったわけだけど、僕はコンピューターじゃないんです。カンピューター、勘でやってるんですよっていうことですね、話題になりました。覚えてますでしょうかね。カンピューターって言葉あったんですね。ところが、右側にですね、ちょっと載せたんですけど、これ何書いてるかというですね、その、実は長嶋さんは試合前にすごくビデオをちゃんとチェックしていて、その内容を全部頭に入れていたんだと。で、頭に入れていた情報をもとに思いつきで、いろんな情報量や豊富な経験をもとにして勘を働かせてたんじゃないかということで、まあ、カンピューターって言うけど、それは自分の脳の中にある知識をもとに勘をひらめかせたっていうのであるので、まあ、これはコンピューターにさせたんじゃなくて、まあ、人間がやってるコンピューターというふうに考えているカンピューターじゃないかなというふうに思うんですねっていう話が、ね、ありまして、なるほどなというのが1994年なんですね。これすごい重要なのを覚えててほしいんですけど、1994年です。そしてその翌年ですね、野村克也監督が ID 野球っていう言葉が一世風靡して、翌年の1995年にヤクルトが日本一になったわけです。つまりカンピューターの後に今度は、コンピューターですね、というもので、ID 野球っていうもので日本一になったわけなんだけど、じゃあ ID って何の略かっていうと、インポートデータ。というもので、まあ、インポータントデータって言ったら分かりやすいですかね。重要なデータということで、データを重視した野球ということで、日本一のアタケなんです。つまりこれっていうのは、まあ、いわゆるコンピューターですね。コンピューターでいろんなデータ分析をして、それをもとにね、動いていくと。勘ではダメなんだということなんですけど、この時のね、ことについて根拠っていうものが正しいんじゃないかっていうことを言ってる、解説者の人がいました。根拠は何かっていうと、そう、データに聞けという話なんですね。で、データに聞いて、実際にどうしたらいいかって考えるのがカンピューターじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、いずれにせよですね、この1994年、1995年っていうこの2年間に、まあ、カンピューターって言葉と ID 野球って言葉が出てきたわけなんですけど、この時って、もう皆さんわかりますよね。1995年ですから、つまり Windows 95が発売される前です。Windows 95は発売される前に日本一になっています。なぜかというと、Windows 95の発売は1995年の年末だからですね、になるわけなんですけど、ということで、ここからインターネットが始まるわけですね。で、この ID 野球っていうもので、実はですね、イチロー選手がですね、これをもとにですね、実は敗れたんですよね。この自分の野球のセンスっていうのを持ってたにもかかわらず、その ID 野球によってですね、押さえつけることができたっていうことで、話題になったものも出てましたけど、このような言葉が出てきたのは1995年です。で、その後ですね、まあ、いわゆる IT 革命っていうのは2000年ぐらいになってくるわけなんですけど、で次にですね、こんな言葉が出てきたんですね。はい。IC チップという言葉があって、出てきましたよね。IC チップっていうのが出てきたことによって、この IC チップが搭載されている家電製品みたいなものが話題になったら皆さん覚えてますでしょうかね。IC チップ。まあ、いわゆるですね、まあ、電子回路ですね。 これは、略すと何になるんですかね、インテリジェレイティブサーキットの略なのかなというもので、インテリジェイティブサーキットの略だそうですけど、IC っていう言葉、まあ、集積回路というふうに日本語で訳しますけど、これが出てきたことによって、それでですね、なんか IC チップが搭載されている家電製品ですとか、IC チップが入っている何々ですっていうことで、皆さんですね、あ、なんか、ちょっと賢い家電製品なんかなと思ってですね、買ったりしたの覚えてますでしょうか。このような言葉が出てきたんだけど、これも AI だよねって話ですね。ちなみに ID 野球もこれ AI なんですよね。AI がやっている、やらせることを人間がやってるだけの話で、ほとんど同じなんですけど、まあ、このような言葉、IC チップっていうことが出てきたことによって、これで家電製品が売れるってことがあったんじゃないかなと思うんですね。で、続いて出てきた言葉っていうのが、これ覚えてますかね皆さん。マイコンっていう言葉あるんですね。マイコンっていうのは、いろんな略がありまして、マイクロコンピューターっていう略だったり、マイクロコントローラーっていう略だったり、そして、マイコンピューターって私のコンピューターって意味だったりっていうものを略してマイコンっていうそうなんですけど、マイコンが搭載されているエアコンとか洗濯機とか冷蔵庫とか血圧計とか体温計とかリモコンみたいなものが話題になりましたよね。つまりなんかその今の家電製品にマイコンが入ってるだけでなんか賢いんじゃないのということで、いや賢いもの欲しいよねっていうことで、こういうものが出てきたの皆さん覚えてますでしょうかということですね。まあ、このようなことで、これもまあ言ってみればこれは AI なわけですよ。まあ簡単な AI ですよね。で、なんだけど当時はマイコンっていう言葉で、まあ家電製品を買わせるってことをしてたのを覚えてますでしょうかという話なんですね。続いて、こんな言葉出てきたのを覚えてますでしょうか。はい、Wi-Fi 家電ということですね。まあ、Wi-Fi 家電って言ったり、まあ、スマート家電って言ったりしますけど、これは今まで皆さんが持っている家電製品が、Wi-Fi 接続することによって何ができるかってなった時に、多くのものがですね、当時はですよ、当時は、音楽をその Wi-Fi を経由してですね、音を伝えることができるとか、写真を送ることができるって言ってるレベルのものでした。つまり、その社内の家の中の Wi-Fi っていうものを搭載することによって、インターネットを介して、その何かと何かが連携することによって、便利になりますよと言ってるものであって、実は Wi-Fi の先にあるインターネット上のクラウドにアクセスして何かするっていうものではなかったんですよね。つまりその、まだその家の中のネットワークの中で Wi-Fi 接続してるだけの家電製品っていうものが出てきて、で、これでも Wi-Fi 接続できますっていうことで話題になったの皆さん覚えてますでしょうか。これね、ちょっと非常に言葉に通ってるんだけど、皆さん分かっていただきたいのは、Wi-Fi って言われてるものの当初のね、使い方っていうのは、ローカルだったってことですね。つまり家の中、会社の中だけのローカルだったものが出てきたんだけど、この後に出てきた言葉っていうのが何だったかっていうと、IoT っていう言葉ですよね。IoT っていう言葉っていうのはインターネットオブシングスというふうに訳しますが、物にインターネットがつながったら、もちろんインターネットをつながるためにはその物っていうものに電波っていうもので接続しなきゃいけないので、その接続する一つに Wi-Fi があったりとか Bluetooth があったりとか、そして NFC があったりとかいたしますけど、このようなものが搭載されることによって、例えば太陽光パネルとIoT とか、電灯と IoT とか、エアコンと IoT、自動車と IoT ですね、テレビの IoT、洗濯機の IoT、高機能体重計の IoT、調理家電の IoT、ドアロックの IoT、インターホンの IoT、防犯カメラの IoT、ガスメーターの IoT、水道メーターの IoT、電力メーターの IoT みたいな形で、家の中にあるいろんな、まあ、家電製品とか電化製品ですね、っていうものがインターネットにつながることによって便利になるのは、その先にクラウドっていうものがあって、そのクラウド上にあるところにデータを貯めたり、でクラウド上の先にあるところに、まあ、何か、プログラムとかシステムっていうのがあって、でそことアクセスすることによって、今の家電製品がもっと便利に動くから、だから IoT があるわけですね。つまりインターネットにつながることによって、何か家電がもっとスマートにならなければ意味がないわけですから、スマートっていうのは賢いって意味ですね。つまり賢い家電になるためには、インターネットに接続する必要があった。で、この時に初めてクラウドっていう言葉が出てきて、インターネットを介して、そのクラウド上にあるデータとやり取りすることによって、 より賢い家電ができたっていうことは、これはですね、行った先のクラウド上にある、AI っていうものにアクセスすることによって賢くなってるわけなんで、これは AI が搭載されている家電という意味でもあるわけですよ。つまりここはずっと遡ってきますと、その IC チップっていうのは、その、インターネットも何もなくて、その IC っていう中に、集積回路の中にその AI が入ってるっていうモデルがあって、そしてマイコンっていうのも同じくその家電製品の中にある IC チップみたいなところに、まあ、マイコンっていうですね、ものが入ってるものがあったりとか。で、Wi-Fi っていうのは初めてそれがインターネットにつながってる Wi-Fi なんだけど、それは社内だけの Wi-Fi であったというレベルから。そして IoT になって、ようやくですね、インターネットを介して、クラウド上にあるデータにアクセスするということで、社内、屋内ではなくて、それ以外のところにですね、飛んでいくように出てきたのが IoT っていうものなんですよね。そしてその後に出てきたのが AI 家電ですよ。つまり最近 AI 家電というものっていうのは、結局何やってるかって、もうこれ同じで、結局、その家電製品自体が AI を搭載しているものもありますけど、ほとんどがインターネットに接続することによって、その先にあるクラウドデータと、接続することによって、クラウド上にある AI が何かするんではなくて、データはクラウド上にあるんだけど、その AI 自体が自分のパソコンとか家電製品側についてて、そのようにして判断するっていうものが多くなってきたんじゃないでしょうかということですね。なので、その、AI っていう部分がどこにあるのかって話が、そのもの自身にあるのか、クラウド上にあるのかっていう話があって、そしてその接続する方法が、その Wi-Fi で接続するのか、インターネットで接続するのか、Bluetooth なのか、NFC なのかって違いはあったとしても、結局ね、この20年、30年のこの歴史の中で繰り返してることってほとんど同じことをやっていて、ただその時の、まあ、バズワード、流行りの言葉で、やれ、Wi-Fi 家電と言ったり、IC 家電と言ったり、マイコンピューター、マイコンが入ってますと言ったりですね、Wi-Fi 接続してますと言ったり、インターネットオブシングス、IoT 言ったりとかしてるに過ぎないっていうことですね。まあ、このように考えてみると、そのね、AI っていうのはいかにバズワードなのかっていうことはわかると思います。なので、もちろん、電卓っていうのも AI だし、エアコンも AI だし、そして将棋に勝つのも AI だし、そしてこれからやってくるのも AI なんだけど、すべて AI って言葉にはいろんな幅広い意味があって、定義がないんだよっていうことですね。だからあまり AI って言葉に惑わされないですね。頑張ってほしいなっていうことがね、今年最後に締めとしてね、言いたかったことでありますということで、今年も終わりたいと思います。また来年もですね、AI に関するニュースを発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ネットビジネスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。